はい、今月のウェイトゥーゴーレディオ始まりました。みんな元気でしょうか？一応念のため自己紹介すると、ボーカルの私、渡辺大成です。どうも。
ベースの千葉まなみです。
ギターの鈴木健太
です
。
ドラムの岡田理沙でございます。
喉乾いたの？どうした？
私にお水をください。
怖いよ。お化けか。まあいいや。今回のウェイトゴーレディオはですね、ロードトゥーティーのコーナーもちゃんとありまして、これは11回目ですね。前回のゲスト、弟の柏原ゆずるさんからのご紹介で、ワッフルズの大野京子さんをゲストにお迎えします。初の女性ゲストということでですね、もう今日はもうタキシードに身を包んで、私お出迎え準備万端で、スタンバイしておりまーすので、お楽しみにしてください。もう11月ですよ、皆さんね。もう気抜いたらもうすぐ12月なのでね、気を引き締めていきましょう。
はい、
じゃあ今日のウェイトゥーゴーレディオスタート。
はい、ウェイトゥーゴーレディオ今月もやっておりますが、
はい、やってます。
今皆さん、ここはどこですか？
名古屋某所です。
はい、名古屋の
某所です。
名古屋です。某所です。
名古屋某所からお送りしてます。
はい、はい、私たちは今何をしていますか？
ウェイトゴレディオを撮ってます。
そうですね。そうなんです。ツアー真っ只中で、今日は名古屋にいるんですよね。
別に25日配信のギリギリとかそういう問題じゃないよ、別に。今日撮るって決めてたからね、前もって。
そう、
名古屋の某所で撮るって決めてたからね。
そう
昨日が高松でライブして、今日名古屋にブルーインステイドしたんですね。
そうだね。
どうですか、みんなツアー？
なんかあと名古屋、あと残すところ名古屋と、あとはワンマン2つ、
大阪東京ワンマンだけですからね。
困ったな。
早い、終わる。
寂しいね。
そう、終わっちゃうなと思うと寂しいですよね。
でもね、いろんなバンドがツアー出てまた帰ってきてすぐツアー出る理由がわかるわ。楽しいもんね。
楽しい。
あとやっぱなんかみんなすげえ盛り上がってくれてたけど、もっとできんじゃねえかってすげえ思うわけ、今回もあって。だからその次ここのライブハウスでやるときはもっとたくさんのお客さんをもっと盛り上げてやるぞってすげえ思うし、まあこのツアーまだ終わってないけども、早く次のツアー回りたいなっていう気持ちでいっぱいで、その時にはもっと DW ニコルズすげえなっていう感じにしたいなっていうふうに今から思いますね。
みんなじゃあ各地の思い出などなど、食べ物とか今回なんかすごい食べてる気がするんですけど。
そうだね。
いやでも食べていかないと生きていけないからね。
まあね。
それがたまたまいろんな町にいるからいろんなもの食べてるだけ
で、ね。そうでも、すごい今回はくまなくいろんな各地の美味しいもの食べてるね。
そうだね。
まだ何が一番思い出？
まあ高松では滞在2日間のうちうどん5回食べたもんね。
そうなんだ。
こんなにいっぱい食べたことないもん。1日3食
食べ
たもん
ね。
それさ、まあ美味しいのももちろん嬉しいんだけど、その何が嬉しいってさ、その行った土地の人がさ、ニコルズにこの町のことをもっと知ってほしいからとか、もっと好きになってほしいからって言って美味しいものを教えてくれたり、
ね、
連れてってくれたりする
んだ。それが、
その気持ちも入ってて余計美味しいですよね。
それ
はすごい、感じますね。だからね、ただ美味しいもの食ってるだけじゃないのよ。
そうだ
よ。勘違いしないでね。
でもその食べることでまたコミュニケーションにもなるしね。
そうだね。
俺の思い出はライブ中にストラップが外れたり、弦が切れるっていうアクシデントが起きたことかな。
そうだね、珍しく。
なんかツアーならではみたいな感じです
ね。確かに確かに。私も初めて、今年初めてスティックが折れましたね。
あー、
ライブ中。
すごいいいな、そういうの。あ、よく
よく。よくはねえ。
よくないけど、なんか。
どうした？喉乾いた。
喉乾いた。私に水をください。
怖いわ。バケか。
はい、じゃあこう。
ちょうだい。
そうですね。
この
コーナーは終わります
。 ロードトゥーティーのコーナーです。
はい、
はい、
ロードトゥーティーのコーナーというのはですね、ティーはタモリのティーですね、はい、タモリへの道ということで、
はい、
タモリに会いたいなっていうコーナーですね、
はい、
でゲストの方に、ちょっとでもタモリに近づけそうな方を紹介していただいて、その方と、タモリについては一切話さずその方の話を伺うというコーナーです。
はい、はい、
だんだんですね、着々と、ね、秋も深まると同時にタモリにも、はい、タモリも深まってまいりました
。入りました。
どういうことだよ。
は
い、
今回はですね、前回の、弟柏原譲さんからのご紹介でワッフルズのボーカルの大野京子さんをお迎えしております。
あ、よろし
くお願いします。
ようこそ。
今までずっと男性のゲストが多かったんです。
あ、はい、
で初めての女性のゲストということで、はい、今日僕はあのスーツで来てみました。よろしくお願いいたします。
チェックの、はい、チェックのスーツいいですね。おしゃれ、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、どうしますか。いつもみたいにじゃあ質問からというか、
プロフィールを、ね、紹介します。
じゃあ女性なんでりっちゃんご紹介してください。
あ、そうですか、はい、じゃあ紹介させていただきます。
はい、
ワッフルズという、ね、はい、バンドで歌われていらっしゃいます。
はい、
2001年1月にワッフルズは壮大、これ早稲田ですね、のサークルロッククライミング、
うん、最初から早稲田って言えよ。
だってこうなんか、はい、ロッククライミング仲間で結成されてます。うん、2002年1月ボートリリースでデビューですね。うん、で、現在までに配信も含めアルバム2枚、ミニアルバム4枚、
うん、
シングル5枚をリリース、
はい、
自主企画イベント紅茶歌を定期的に開催されています。ワッフルズ以外の大野さんの活動としては弟への参加や CM ソングも歌われているので、うん、声を聞けばもしかしてと分かる方も多いのではないでしょうか。
にゃるぽそ、にゃるぽ
そ、ということで
ありがとうございます。はい、ご紹介。
早稲田なんです ね、
そうですね、
僕らもみんな東大なんで。
あ、そうなんです、ね、
みたいな。
どうしてて見え張るの。
しかもなぜゲストの方より上を行こうと
下でよって言ってくれた。
上も下もないけど、うん、まあ、あるけど、
すいません、怖かったしていただ
きます。ロッククライミング、
ね、名前が気になる。
すごい
クライミングをするわけじゃなくて、ただそういう名前なん
です。そうなんです、
ロックの、ロック
ですね、音楽サークルなんですけど、
はいはいはい、
でも本部のキャンパスの方はすごく人がいっぱい、有名なサークルとか、いろんなミュージシャン出てるサークルいっぱいあるんですけど、ここは割と理工のちょっとキャンパスが馬場の方にあって、割と疎開されたところに。そうなんです。なんかちょっとその本部のところであんまりいいところに出会わなくて、ちょっと疎開されたところに私1年後ぐらいにこうトボトボと行ってみたら変な人がいっぱいいて、なんだか居心地が良くなってしまってみたいな。だからそんな多分人数は多かったんですけどね。一回プロデュースをしてもらったホッピー神山さんってご存知ですか。ホッピーさんも実はここ出身だったって後から聞いたんですけどね。
これ結成してからリリース作品最初の、ボートのリリースまでが1年っていう、う
ん
う
ん、
すごく信じられない早い。
本当だね。
そうなんですよね。
スピードなんですけど、
はい、なんだかライブもやってないぐらいの、やってたかなぐらいの勢いの時に、なんかちょうどでもその前からずっと大学内で、
はい、
いろんなコピーバンドとかもそうだけどやったりはし、
はい、
その曲ごとにメンバー変わったりしてたんですけど、サークルなんで。なんだけどよく気がついたら いつもいる人たちみたいなのがメンバーになってて、なんだけど私がちょっとそのやろうかって言い出した後にすぐ1年ちょっと留学してしまって、で向こうで火ついて帰ってきたのが2001年とかで、でなんかちょっと巻き込んじゃったっていうか、
やるぞって火が、
そうです、一人で燃え上がってしまって。そうなんです。なんで割とメンバーの中はもうその前に4年3年4年あるんで、だから、ね、なんか運が良かったっていうか、CD 出せたのは早かったんですけど、付き合いは長いので割と、
へ
え、そんな感じですよ。
留学はどちらにされ
た、はい、ニューヨークの方に来たんですけど、
1年ぐらい。
そうなんです
。おー、すごい。それは何留学。
なんか一応語学 くっていう名目だったんですけど、うん、もう1時間2時ぐらいいつも終わって学校は、うんうんうん、なんかその後はずっと街出てなんかいろいろライブ行ったり、
ね、
いや舞台を見たり美術館行ったりなんか結構そのエンターテインメントを見に行こうみたいな勝手に思って行ってたんですけど、
う
ん
う
ん
う
ん、
1年あったらねもう散々行けますね、
そうですね、散々散々行きましたよ本当に、そう
すごい、
なんかだんだん誰も付き合ってくれなくなってやっぱお金かかる
ね、
そういうの、だからなんか私だんだん後半一人でずっとうろうろ
ニューヨークの街を、
街をしてました、
ね、大丈夫
大丈夫でした意外と
大丈夫でした、
はい、向こうなんか結構ね音楽をやちょっとでもやってるって言うとすぐやってよみたいな感じで、だからそう素人が出れるライブハウスとかに出てみたりとか、
じゃあニューヨークの現地のミュージシャンと一緒に音出したりとか、
うん、なんかあのその場のノリみたいなのもあったりとかも
します、それはすごい刺激に、そう、そりゃ燃え上がる、
そうなん
ね、
そう
なん、
習いに行ったりとか、
逆輸入バンドってことですね、
いやいや
一人だけね一人だけね、
そうなんで無理して英語で向こうで歌おうと結構してたんだけど、向こうのまあなんか DJ のお友達とかそういう音楽の子たちはなんか日本語の方が意味わかんないけど伝わるんですけどってさ、無理して英語で言うとなんか発音とかばっか気にして伝わってこないとか言われて、あじゃあ日本語でみたいな感じで向こうでも全然日本語でやってました、
そう
ね、そういう環境で、うん、そうやあの実際にやれるってのがすごいですね、うん、俺とかだったら多分、うん、無理す無理す無理すって、
そんなこと
なっちゃうと思う、
逆にだんだん多分ね誰も知ってる人いないから
あ開放的にねそうそう
やっちゃえみたいな感じになるし、なんか本当に向こうの人やればすぐわーっていうか受け入れてくれる土壌があるから、なんか割と調子に乗せられてしまうかもしれないこっちより、
トータに参加してて、
はい、
本当にこの間の空中キャンプの出演者陣見てもすっごい本当に豪華で、それであの、まあね、ゆずるさん紹介ということで、僕らこの間ゆずるさんとお話しさせてもらって、
はい、
で実はリハも見てもらったりなんかして、ものすごい本当ここ僕近年もう何年もの中で一番ぐらい、うん、なんていうのかな、ちゃんとなんだろうな、すごく納得できる話をすごいしてもらったというか、でなんか自分がなんとなくこうなんじゃないかなって思ってたことが、うん、すごい、あそれはなんか間違ってないんだなっていうのをすごく確信できたとか、まあ、なんかすごくためになるお話いっぱい聞かせてもらったんですけど、で一緒にやられてて、でそのまあいろいろ多分やっぱりその影響って受けると思うんですけど、一番って言ったら難しいと思うんですけど、なんか一番その染みたことというか、なんかああなるほどって思ったことというか、影響を受けたことは何でもいいんですけど、一番ゆずるさんと一緒にやってて一番感じたことって なんだろうなと思って、
確かにいっぱいありすぎて今ちょっと
そうですね
いっぱい浮かんできたんですけど、なんか割となんだろう、私そのお父さんの方も最初なんだろう、ゲストボーカル的な感じなのかなって思って参加したら、割となんか曲も書いてみたいな感じで、だから本当みたいな感じであれみたいな、どうしようっていうところ始まって、だからどんな曲を書いたらいいのかとか、どういう歌詞とか世界観とかがいいんだろうっていうのは結構あの悩むし緊張するしみたいなんで、話だいぶ話し合ってきて、まあでも伊豆さんは基本なんか言ってたんですけ ボーカルとドラムがすごく好きで、なんかだからやっぱ歌詞も好きなんですよね伊豆さんすごく、だからなんかそれで、まあ、その僕はそこの2つを立てるためにいるみたいな、ベースはつな
ぐって言ってましたね、
すごい言ってたんで、
リズムと歌をつなぐのがベースだ
そう言ってて、だからなんか歌詞とかもなんかいろいろもっとこうした方がいいんですかねみたいな話したけど、まあ人間性を、結局人間を好きになってくれるかどうかだからってお客様って言ってて歌ってる人の、だからなんだろう、もうそこはそのダメでも悩んでても、あの暗くても明るくても なんかあのそこに共感してくれる人は必ずいるから、そのままでいいと思うよっていつも言ってくれはするんですけど、ね、なんか
なるほど、
そうなんです、ですね、なんかいつも割とこうしてほしいって言ってくれた方がいいって最初は思ってたんですけど、はい、むしろ自由にやってくださいっていう感じの、ね、だいぶ最近はそれにそうかなって、だいぶ乗っかれるようにやっぱちょっと緊張はするっていうか、やっぱすごいし、ね、あのいつもピアノを弾きながら歌ってたんで、ワッフルズの方はまず持ってないみたいな、どうしようみたいな、
まず持ち方困りますよね僕も、まあ、それこそタモリ持ちになっちゃうんですよね、マイクこう
分かります、
ここにこうどうしたらこコードどうしようみたいなのがあります
ね、右手左手みたいなどっちだかみたいな、そっから始まって、そうなんです、だからいつもはこう見て見ぬふりしてたあのリハの鏡とかが見なきゃいけないみたいな感じで、割とちょっとステージ上ではかなり特訓をさせられたとこはありますね、そういう、うん、動けてしまうからみたいな感じで、
あのじゃあ、
はい、
私以前あの四ツ谷の天窓っていうライブハウスで働いてたことがあって、
は
い、
そうなんですね、
はい、で白豆会っていう、
はいはい、
ひろみちゃんが行ってたイベントで、はいはい、あの見たことがあったんですけど、あ
すごい、
うん、あのソロもやって、あ、まあ、バンドもやって、はい、まあ、うちの大ちゃんももともと天窓で弾き語りやってた人なんですけど、
そこで知り合って結成したんです。
へで今もソロとかたまにやったりするんですけど、うんうんうん、そのソロとバンドでのなんか違いというか、うん、なんかこだわりとかってあったりするんですか、ソロではこういうことをやって、うんうん、やっぱちょっと大ちゃんとかも結構曲が違ったりとか、
う
ん、ソロの時しかやらない曲とかがあったりとか、うんうん、結構こだわりがあるんですけど、そういうのはありますか。
そうですね、結構、まあ、自然と分かれてしまってっていうのはあって、うんうん、なんかホワイトワッフルズっていうバンド自体がなんかみんなが理解があってっていうか、私やりたいなっていうのをあのやってくれるっていうか、むしろやってほしいっていうか、なんかあのこれは合わないんじゃないかと思っても、いや、やりゃいいんじゃないっていう割とバンドなんで、いろんなことやろうとするんですけど、やっぱどうしてもソロじゃないと合わない曲みたいなのもあって、そういうのはやっぱ自然にこっちでしかやんなくなったりするし、で私も何年もやるうちにだんだんその分かってきたっていうか、これじゃこういう方がいいんだろうなみたいなとか、ソロはこっちがいいなとかで、最近ちょっとその弟やりだしてからちょっといっぱいいっぱいでソロはあんまやってなかったんですけど、
ね、まあね、3つも
そうですね、ちょっともう頭のスイッチが
そうですよね、
でもちょっと年明けに1回またソロ、それこそコンフォートってあんまりやらせてもらおうと思って考えてはいるんですけどね、でもやっぱ歌がすごい直接的になるじゃないですか、うん、ソロは、うん、だからなんだろう、あの箱も独特だし、天窓の感じも、なんでやっぱ歌の強いものっていうかね、メッセージが強いものとかをやった方がお客さんも楽しいというか、うんでくれるみたいなんで、そういう感じにはなってると思います。
フィルターですよね、どのフィルターを通して出すかだと思うんですよね、その DW ニコルズというものをから発信するのか、渡辺大輔というものから発信するのかっていう、全然変わってくるじゃないですか、だから最近はその DW ニコルズっていうものを投資さえすればもう何でも大丈夫な気はしていて、そうなんですよね、だから不思議ですよね、
うん、確かに最初から分けてます、作るときは全然、
いや分けないですね、
できて
もともとその僕あった曲をバンド編成でやってみようっていうところから始まったものではあったんですけど、それからもう今は完全に DW ニコルズっていうそのフィルター自体がの色とか匂いとかそういうのがもう出来上がってるんで、それを通すと自然にそうなるから、なんか最近はあんまり考えてないんですけど、でもやっぱその人を見てるっていう部分では一緒ですよね、バンドでやっててもやっぱ歌ってる人を見るし、その人のことを好きか嫌いかで、その歌が好きか嫌いか、
そうだね、
だからソロでやるときっていうのはそれがそれしかない、
ない
ですね、逃げ場がないんですよ、
そこしかないからね
逃げ場がない、
そういいのも悪いのも全部自分に、でも僕一人でやってたときはそこが一番好きだったんですよ、 いいライブしてもダメなライブしても全部自分に返ってくる、自分の責任、自分だけで処理できるというか、それがすごい潔いなと思ってたんですけど、まあ、それの限界を感じてバンド編成でこう皆さんに助けていただいてでそれなんですけど、うち男女混合バンドで同じじゃないですか、はい、どうですか ね、いいですよ ね、 すね、いいと思うんですけど、ね、
はい、あ、健康的だと思いますけど、うん、なんかやっぱ2-2で1人でもバランスかけるとすごい、まあ弟の方は特に女の子のところ、うん、だんだんこう入らない話題とか入りたくない話題
とかだん
だんそうだよねみたいなとかね、そういう方向性がねだんだん私いるの分かってますかっていう時があったりとか、でも逆に男の子バンドから言えばその謎みたいで、女の子その平等な人数でいるって言って何話すのみたいな、
よく言われます
よ、ね、言われますよね、
すごい聞かれるね、
うん、車で移動してる時とか 何喋ってんのみたいなバンドによってはそのもう乗ったらみんなすぐ iPod とかってやってもうそのまま行くみたいな人もいるらしくて、でも俺ら普通に喋って
喋る時は喋るし喋んない時は喋んない、
確かに、そうだからやっぱ、まあ、うちもサープのなんかメンバー上がりだからっていうのもあるんですけど、すごいまあ本当に仲良しなんで、なんか普通でもまあなんか男の子たちの方がちょっと女の子っぽいのかも、うちの場合はとは思います。だんだん女子化してきました。
そうなんだ、なるほどね。
そう最初だって本当にその女の子っぽい歌詞の曲とか、どんな顔して弾いたらいいのとかって最初言われたこともあって、そのデビューの頃なんてぐらい言ってたんだけど、
でも歌ってるのが女の子だから、
そうでしょう、ね、
弾く方とかはこう女の子の気持ちをこうそっかちょっとうちらと逆、まさに逆な感じな、
うん、そうかも、男のそっか気持ちにな
って、うちらがどんどん男っぽくなっていくって、
ああはい、そうなのね。
もうひげボーボーっすもんね今日も剃ってから来てください
よ。すいません。
ボーボーすか。
これこれこれ。面白いですね。
そうなん、でも元々一番なんかそういう乙女だったのがもうちょっと今は準レギュラーっていうか、ちょっと仕事しながらやってくれてるドラムの男の子が一番歌詞とかも。女の子の乙女ですごい分かってくれて
あ胸キュンしながら、
そうそうなんで、まあ、武田くんってあのベースのね、はいはい、男の子はそのどんな顔してとか言ってたんですけど、どんどんこう分かってきだしてそういう方が好きになってきちゃって言うと語弊があるかもしれないけどでもなんかだんだん女子化して可愛いとかなんかすごい小物とかいっぱい集めて
あ乙女な
乙女になって
きてるん
だ、ヒゲはボーボーなのに
ヒゲボーボーなのに
すごい、
なんで気をつけて
気をつけます。
できない人は多分できないですよね。でもその、あの異性とバンドできない人っていうのは、
いますよね、言う人もいるし、結
構いや絶対できないと思ってたんですよ、まあ今のところ
なんとか言うとか
僕が多分その女の子といる方が、まあ、こう言うと語弊があるかもしれない女の子といる方が楽なんですよね。そのなんか友達とかもそんなにいっぱいいないけど、女の子2人と僕とかいる時とかの方が楽だったりする時もあるんですよ、
女兄弟とか
なんですか。妹がいるんですけど、だからからっていうわけなのか。
いやでもそうじゃないとやれないですよね、まあ、多分ね、家族ですもんね、バンドってね、
そうそう、一番いる時間多いですから
ね、
誰よりも一緒にいるから、まあだからやっぱ似てくるんでしょうね、自然とね、
顔も似てくんじゃない
か似てくるってことは多分相性がいいから、そこでなんか嫌だったら多分そっぽ向いちゃいます、
ね、確かに、
ね、最後のなんてウインクどっちがどっちだか分かんなかったですもんね。
あ、ウィンク、ああ
2人がウィンクね、顔が似ちゃって
ああそういうこと、
うん、まあ、そろそろあれしますか。
そうですね、もう今後の予
定、そうだね、予定聞こうかね、
はい、はい、11月にそのさっきコーチアウターの紹介をしてもらったんですけど、今年からコーヒー歌っていうお昼のランチ付きワンマンみたいなのをカフェで、いろんなカフェでやってるんですけど、11月の28かな、日曜日にまたそれを渋谷のところでカフェでやるので、
はい、
はい、よかったら来てくださいっていう
、はい、何見たんすか、
うん、なんだ
っけ、行き
ましょう、はい、1時か2時かそれぐらいから
お昼、
はい、結構スペイン料理のカフェなんですけど、なんか美味しいご飯もすごく 美味しいところの。
でこちらも CD がございます。あ、
はい、そうです。はい、バルーナっていうのを。
可愛らしいジャケットでございます。
可愛いですよね、ジャケット。
膨らんでおります。
そうなんです。だんだん膨らんでいくっていう。
は
い、
バルーナ。
そうなんです。何が入ってる？なるほど。なんだかってだんだん。
膨らみすぎて
飛んでちゃうみたいな。
これ発売中ですか？
はい、発売中です。アルバム。13曲結構がっつり、はい、作ったフルアルバムが去年の10月に出て、ずっと今年はそれを、
はい、
あの演奏して浴びておりますので
、うん、はい、買って聞いてみてください、はい、皆さん、
はい、お願いします。
はい、ホームページとかありますよね、はい、そちらの方じゃ見ていただくといいかなと思います。じゃあそろそろタモリさんを紹介してもらっていいですか？
はい、じゃあタモリさんに、そうですね、はい、近いかなと思う人何人かいたんですけど、はい、割とその中でもすごくあのちょっと先輩でかつ大好きで憧れ出てるか、なんて言うんだろう、キンカウィザー4っていう、はい、あの、はい、ユニットとかソロで、はい、あのやられてる青木美智子さんと、はい、みっこさんっていう方がいらっしゃるんですけど、
は
い、
あ、みっこさん、
ぜひすごく、ま、女性だね、
女性だね、
もうここからはそうですね、女性縛りで
嬉しい。
そうなんです。なんか本当 SRF ノックっていう、あのその前にあの女子、それこそ女子バンドを3人でやられてて、はい、きっとあのテレビとかで聞いたこともある方いらっしゃると思うんですけど、はい、で普通になんか大学生の時にそのコピー何回かやったこととかもあって、なのに今や歯み、ね、お泊まりして歯磨きもらのこう歯ブラシをもらって名前置いてるみたいな、
そうな
んですね、
そうなっててすごいね、時々嬉しいなって思うんですけど、すごく可愛くて面白い人なんで、
はい、
はい
はい、
ご紹介ありがとうございます、
はい、
は
い
はいはい、今回のゲストは、前回のトータの柏原いずるさんからのご紹介ではフルズの小野京子さんをお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
というわけで、今月もウェイトゴーレディオ、おしまいの時間になってきました。
はい、
いいですね、
今回も盛りだくさんでですね、はい、お送りしましたけども、いかがでしたでしょうか、はい、今どこで聞いてるのかな、君は電車かな、それともお家かな、それともお風呂かな、
ね、お風呂
ちゃんとね、耳の後ろあたりをよく洗うようにね。はい、というわけで、DW ニューコールズ来年2011年1月26日にニューアルバムニューレコードリリース決定しました。1秒でも早く出たばっかでみんなね油断してたと思うんですけど、アルバム出ますので、で1秒でも早くのシングルに入ってる2曲は入りませんので、もうあの入る曲のねリスト見てもらったら分かる通り、うんうん、チャールストンのグッドライフ、九州限定でリリースしたチャールストンのグッドライフも入ります。
新録、はい、して入ります。
新録して、ね、もう生まれ変わってよりたくましくなってチャールストンが帰ってきます。1秒でも早くも入りますので、それ以外はもう新曲ラッシュです。ぜひ皆さん楽しみにしていただけたらと思います。
はい、
ほんでね、ニューレコードのその予約特典でインストアライブ、考えてます。はい、やることになってるので、ぜひ早めに予約してインスタのそのチケットをねゲットするようにしてください。じゃないと、なくなっちゃうと見れないんで、
はい、
それで言ったのね今ね。
そうだね。
それと、DW の UST、毎週木曜日夜10時から22時からですねやってますので、こちらの方も、これからそのアルバムのリリースと絡めてよりね面白いこと思ってなんかやれたらなと思ってまして、
はい、
いろいろ考えてますので、こちらも、注目してください。お願いします。
お願いします。
とロードトゥーティーの次回のゲストはですね、キンカウィザー4の青木美智子さん、みっこさんですね、
はい、
お迎えする予定になっております。
はい、
またまた女性のゲストということでですね、はい、もう今日着ているこの、タキシードはすぐクリーニングに出してですね、もう一度気持ちも新たに来月はお迎えしたいなというふうに、ね、思ってるだけ思ってますので、ね、はい、 ケンちゃんもですよね、
はい、もちろんです、
はい
はいはい、あとぜひウェイトゥーゴレディオの感想やあの、ね、なんか質問などもあればどしどし受け付けてますので、
うんうん、そうそうそう、
はい、質問いっぱい溜まってきたら質問に答えるコーナーっていうのをやる、
そうだね、
そうだね、
今もうあの5万ぐらい質問が来てますけれどもね、もうちょっと溜まったら
もうちょっと待とうかな、
うん、もうちょっとあのぜひね、はい、こっそり聞いてるだけじゃダメなんだぞ聞いてるとここと教えてよ、いいですね。
いいですね。いいですよ。はい。
じゃあ今月もね、1ヶ月、また来月やりますので1ヶ月これを聞きながらですね。はい、寒いので風邪ひかないように、
はい、
暖かくしてね、新しい年を迎える準備をしながら、
はい、
DW ニコルズの音楽聞いてください。
お願いします。
じゃあ元気で、いろいろあるだろうけど頑張れよ。じゃあ、
はい、
またね。
またね。バイバイ。
来月。